小木曽しぐれと
徳松たけしの名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあ、
はい、
どうですか調子の方は。
いやー、だからなんか僕が調子いいと、うん、なんか逆に周りの人を不安にさせちゃうのかなっていう感覚があるんで、うん、あんま知りたくないですけど、うん、絶好調ですね。
はい、マジで。いや確かにね、一応お前が絶好調になればなるほど俺の不安は募る。
いやだからあんましちょっと言いたかないんですけど、もうなんか全部がうまくいってる感覚がすごくて。
いや、そうだよね。
そうなんですよ。いや、なんか。だから抑えてるんです。もう本当は。
聞いてるよ、俺も。だから、いろんな人から。その、だから、なんであの時カフェがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、まあ、シンプルに言うと、
うん、
いつも温かく見守ってくれてる常連さんたちがベースですが、
はい、
多少なりとも、まあ、オギス寄りの、人も多少増えてきてはいるじゃないですか。うん、いや、
最近また今まで出会えなかったような方たちとも出会えてます。
ね、いや、なんか、で、大体まあなんとなく徳間さんのこと知ってたりするじゃないですか。僕のライブに徳間さんが来てくれてたりしてたんで、
はいはい、
まあまあ、知り合いの知り合いみたいな感じで来るんですよね。で、お話聞くと、うん、めちゃ浮かれてますね、みたいな。
いやいや、バレてたんですか、その、小木さん周りの方のことですよね。
そうそうそう。
いやいやいやいや。いや、
ある意味ね、悪い評判ですよ、あれは。僕からすると。先週も喋りましたけど、まあ、相変わらず今回開発編ですから、なんであの時カフェ開発編ですから、
複雑だな、よく分かって。
まあね、聞いてもらってるお客さんとかね、視聴者の方からすると関係ねえだろうと、いう話だと思うんですよ。言ったらね。でもこれ開発編に
変わる。いや、開発ですよ。
まあ、これにお付き合いしていただかないといけないですけど、いや、お前がこう浮かれてるとな、なんかこう、本当に、まあ、先週も喋りましたけど、儲かってるみたいに思う、
ね。ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
ウキウキウォッチングや、みたいな感じでしょ、あなた。
まあまあまあ、そうですね。いや、もう、あの子も、この子も、はい。ウキウキウォッチングですね。はい。
いや、ほんと、もまだまだやからね。
いや、もちろん、いや、分かってます。
危ない。これから、
それを分かってないわけじゃないです。別に、儲かってるんですよって言ってたら、痛いやつですよ。
うん、儲かってねえからな、
儲かってないんで。
うん、
そうじゃなくて、今後、未来が明るそうっていうことを、明るい未来しか言えないみたいな空気を抑えることを我慢してるだけの状態で、そんな浮かれてるってバレてるっていうのは、いや、抑えなかったらどうなってたんだみたいな、
あれ、わかる？あの、サッカー、あの、高生サッカー連中の吉富くんとか。
もちろんわかりますよ。
ね、俺がまあ。
ちゃんと隠したはずだったんですけど。うん、あ、そうなの。はい、浮かれ具合を。
そうそうそう。小木さんは、絶対徳松さんに甘すぎますって言われる。か、過保護。
過保護。間違い、いや、これは間違いないですけどね。はい、
っていうのも、ちょっと俺もね、今しめないといけない。
いやいや、だからそれ、だ全部踏まえてなんですよ。うん、もう、小木さんが僕に甘い、
うん。
過保護っていうのも全部差し引いて、うん。気を引き締めなきゃと。
うん、うん。
これが世間の評価じゃないと。
うん、うん。
いうのも全部差し引いてるんですけれど、うん、漏れてるんですね。
漏れてる、
ね。じゃあ、ちょっとなんかもうずっとこう、なんか険しい顔。これがちょっと険しい顔して、ちょっとなんか。
いや、それだとあれだから。うん。険しい顔の実験してみようか、じゃあ。一日だけ。
そうですね。
一日険しい。
ずっとちょっと、なんつって。
混んでる日にな。
混んでる。いや、まだまだ
ですね。頑固マスターやってみるか。
まだまだですね、が、ちょっとこう、口癖みたいな。
一日だけな。
一日。
実験。
いや、その一日だけなっていうのが、そのもう過保護なんですよ。一日だけ険しい顔してても意味ないでしょ、それ。
いや、
けど、ちゃんと気は引き締めなきゃなっていうのはあります。
お願いします。
何せ、まだ何も結果出てないですから。何せ。 それは常に心がけてます。
いすね、
はい。
まあまあまあ、そうですね。はい、まあでも、まあとにかくね。
うん。まあ、いい雰囲気っていうことはいいですね。
いい雰囲気はいい。
はい。
うん。まあ、なぜこう思ったかっていうと、
はい。
まあちょっと徳松さんに、ね、まあいろいろメニューがやっとこう増えてきたわけですよね。まあ、今回で言うと、まあ、大活躍のたこ焼き。
そうですね。
はい。大活躍。
エースですわ。
エースです。
はい。
で、まあ、守備を担当している枝豆。
そう、もう、後ろにあいつがいるから、うん、はい、なんかこう、たこ焼きも前に行けるみたいなとこありますよね。
で、新外国人的な発想で、そうですね、焼き豚。
やっぱりその中盤を焼き豚で、うん、こう、うまくこう、ファンタジックに動いてくれるので、うん、やっぱりその、たこ焼きも枝豆も、
三本柱で。
はい。バランスよく今回ってる状態だと思います。ね、はい。まあそこにちょっと高菜チャーハンなんていうルーキーも。
いるかも。
ちょっと噂のルーキーもいます
し。うんうん、それよりも俺がやってほしいのがあって。
え？
もうこのず
こんな完璧なフォーメーションに、今の。
いや、わかんない。いや、ここや。ちょっと本当聞いてほしい。
たこ焼きを。
リスナーの方にしっかり聞いてほしい。
え、新外国人まで入ってきた。
いや、本当に俺がずーっとこの1ヶ月をおすすめというか、本当はやってほしいと思ってるメニュー。
本当はちょっと言いづらかったけど、本当はやってほしいと思ってた新メニューがあると、うん、はい。
フライドポテト。
いや、なんだ。
もう堅くなに断るよね。
いやー、やっぱりね、油問題ですよね。
そんな店ある？
油
ちょっと待って、
うん、やっぱ
揚げ物怖いとか、
うん、お店で油使うってどうかと思いますけど、ね、
いやいやいやいやいや、
フライド
ましてやカフェだってあるぜ、はい、フライドポテトは。
いや、ありますよ、もちろんハンバーガーのこう ねこうなんつうなんてこう
一番なんならフライドポテトなんか出そうじゃない。
いやいや、喜ぶと思いますよお客様。
俺もよく来るじゃない、謎の謎の客として。
まあまあまあまあまあ、そうですね。オーナー的な位置ではなく、完全にお客さんとして、
うん、お客さんと来て、お金を落としていくという、謎の現象がずっとあるわけ
じゃない。乗客ですからね、うん。はい。
フライドポテト食べてえもんな、とか思って。
いや、まあ、あれは、コーラとかもね、ソフトドリンクでも進みますし、
うん、
お酒も進みますしね。
うん、で、まあ、本当に普通にあるぜ、メニュー、世の中、フライドポテトぐらいは。
いや、だから、なんでしょうね。いや、別に僕も、絶対、フライドポテト、絶対やらん、みたいな、なんかそういう、うん、頑固やじ的な感じではないんですけれど。
いや、でも結構それぐらいのレベルじゃないですか、いつも。
ああ、なるほど。
ちょっと、で、また常連さんも優しいから、フライドポテトとかいいっすよね、とか言って喋ると、いや、いいですけどね。いやー、徳松さんじゃ、ちょっと、かわいそうじゃないですか、みたいな。
ああ、油を扱わせるのは、
そうそう。
炙るのも危ない人なのに。ガスバーナーで炙るのも危ない人
な
のに。
ないし、テンパるんじゃないですか、みたいな。
ああ。
まあ、ちょっとフライドポテト問題はちょっと結構、ね。
フライドポテト問題で何なんですか、
長いことちょっと引っ張りたいな。だって、そうそうそう。ラーメン屋の焼き豚のね、
はいはい、
シンさん、
はい、はいはい。
もう相談した時に、まあ、みんなフライドポテト、唐揚げとか。
ああ、いい
やっぱりいいんじゃないかっていうのは結構頻繁に出てるのに、ただうちの徳松さんがやっぱこう揚げ物はちょっとってなるともうちょっとね、
いやすごい、でもそこのっぷりがすごいですね。
その中で出てきたのが焼き豚ですから、あ、だから焼き豚なんだって。
いや、そうですね、揚げなくていいですから。
そう
なんです、ね、はいはいはい、
まあ、ちょっとこれは課題ですね。
まあ確かに僕にとっても、そのフライドポテトっていうのは何か。
好きは好きなんだよな。
はい。
フライドポテト。
ほらもう。
好きじゃない。
ほらもう、大好きですよ。
あ、大好き。
はい。もうケチャップつけてね。
あ、うまいっすね。
はい、美味しいですね。塩たっぷり振って。
ああ、いいじゃないですか。はい。
ただ。
ただ。
店舗で油を扱うっていうのはやっぱりちょっと。
なんでやね。
わかんないです。いや、僕も、
今まででも揚げたことないの？お母さんが揚げてたんか。
そうですね。いやいや、僕も揚げたことありますよ。
ああ
。はいはい。とんでもない火花が立ったことありますけど。
ええー、
はい。 なんでなんですかね。僕、本当に僕がやることに対して、なぜそうなったみたいなことが確かに起こるんで、そうなんですよ。この前もお店のパソコン初期化しようと思ったら、パソコン、もう本当見たことないみたいな表示が出ちゃって。
怖いね、
で、結局、ちょっとまたひとしさんに、ちょっとリカバリーしてもらったんですけど。
そうや
ね、
だから、
見たことない。もうこういう仕事、私、こういう仕事してますけど、この画面見たことないです、みたいな。
わかった。でも、徳川さんはちょっと本当にダメだと思う。は
いあすみません。
何かっていうと、誰かが助けてくれてるんだな。気づいた。
なるほど。
毎回毎回。
ああ、自分で乗り越えてないと。
乗り越えてないじゃないの。もしかして。気づいちゃったかもしれない、俺。
小木さんは、もう、ずっと乗り越えてきたわけですよね、自分で。
まあまあ、自分で言うのは変ですけどね。まあ、そういう才能だよね、でも。
いやーまあそこ才能っていうのはもうちょっとあれですね。
ちょっと待って、フライドポテトだけちょ交渉していくわ俺今後、は
い
は
い、いや今回は交
渉、今回はいい
な、押し切れなかったんですかこれ。
まあやっぱ気持ちが乗ってないものをさせるわけにはいかないから、
もうちょっとなんですけどね、
やっぱこう上げたいな、フライドポテトは食べてほしいな、あげたいなって。
そうですね。だからやっぱり
焼き豚は結構モチベーション高いじゃないですか、ちゃんと。
まあまあまあ、
たこ焼きも焼き豚も枝豆もぜひ食べていただきたいモチベーションになってるじゃないですか。
まあ、やっぱり一人でね、なんつもなんか言い訳みたいで申し訳ないですけど、一人でやってて、やっぱりこうおしゃべりがメインのカフェなので、後ろにこうあんまり長い間下がるっていうことがね、ちょっとこう、まあお店のお客さんいや別にいいよって言ってると思うんですけど、
じゃあ、はい、あれするか、なんか IH ヒーターとか買って、自前であげてくださいで
しょうか。いやいやいや、それもっとおかしいでしょ、そのなんか。
しゃぶしゃぶみたいな。
しゃぶしゃぶみたいなね。
お客さんに。
はいはいはい、はい。なんか、一時期なんかありましたよね。串カツの、ね、
自前でやるみたいな。
自分でやる、あげるみたいなね。自前であげる。いや、それは。
確かに、徳松が乗ってないんだったらやらして
もしょうがない。いやー、まあ、例えば、ジョンジ君がアルバイトでいる時だけフライドポテト
を、ね。特別でね。
はいはい。まあ、完全に助けてもらってますけどね。はい。何にも前進めてない気はしますけどね。
そうね。ジョンジ君がいる日はフライドポテトを出すか。
いや、まあ、まあ、これは、小さな一歩。
一歩だよね。
一歩ではあると思います。ちゃんと僕も、そこで、まあ、その、
可能性としてはね。
ジョンジ君の背中を見てっていうことになるので、はい。
あ、それちょっとじゃあ、ジョンジ君に相談して。
あ、そうですか。
うん。あ、そうしよう。
一旦、やっぱ、どうしてもフライドポテトっていうのはやっぱり、お店にとって重要なアイテムだとは思います。
そうだよね。
それは感じてます。はい。
ちょっと一回そうしてみようかな。
はい、はい、はい。
まあ、とにかくポイントカードも今進めてますから。
そうですね。もう、
ま
あ、
だから今週まではちょっとあれだから、はい、まあ、ジョンジ君とも相談して。
はい。
ポテトフライあげれるかっていうのを一回相談。
ジョンジ君も過保護なんでね。フライドポテトって言って、いやーっつってすぐ反応するんでね。いやー、ちょっとなんであのカフェでフライドポテトはっていうなんか変な病気が映ってるところがあるんで、ちょっと、もう一回ゆっくり冷静になって。
俺もちょっと熱くなりすぎてるかもしれないから。
そうですね。すごく冷静になったら、フライドポテトをすぐメニューに入れるべきだよねって多分なるはずなんで、
うんうん、分か
った分かった、そこは、はい、
ちょっとそこは冷静な、
冷静に
一旦一周置こう。
いやだから一旦置く問題じゃないですけど一旦置きましょう、はいはい、
一旦置こう、うん、そうしよう、
即決でやるべきですけど、うん、一旦置きましょう、
う
ん、はい、
そうしよう、
なるほど、
いや前取るとね、でも不思議とまあそうした方がいいのかなと思うね。なんかいいことあるもんね、きっとね、
まあなんかそうなんですね。
いや、お前、この前もそうじゃん。はいはいはい、なんかちょっと久しぶりに仕事を一緒に、僕の仕事を手伝わせてくれてるじゃないですか。
そうですね。
手伝ってくれてる
じゃないですか。たまにですけど。
はい。ね、まあ、そうして、こうしていかないと、あれなんで、まあ、するじゃないですか。
はい、
で、まあ、ちょっとね、まあ、まあ、おいおい喋りますけど、
はいはい、
まあ、ちょっと YouTube 的なね、YouTube を仕事にできないか。
なるほど、まあ、これからの時代ね。
僕らは、あの、構成者なんで、
はい、
まあ、それを構成して、お仕事する
みたいな。はい。
で、まあ、変な話、 お金をまだ取るレベルではないので、うん、まあちょっとプロの方にお展開したりとかして、うん、実験的に今やって
る、ね。なるほど。はいはい、は
い。で、そういう意味では、徳松さんも、じゃあ、僕のチームなんで、お手伝いとして。
そういや、僕もそういう現場に興味津々ですから、
ね、はい、うん。とにかく、ガジェットとかも出てくる
んですよ。もうどういうものを使ってんのかとか、どういう流れでやってんのかとか、見たかったので、はい。
まあそういうので、まあ行くわけじゃないですか。うん。で、こういう時になると、毎回、徳間さんが良かれと思って、うん、まあ僕を迎えに来てくれたりするんですよね、いつも。
車
でね、お客さんもしあれだったら、ね、はい、あ、もう俺はええよ、と。
はいはい、はい。
まあ、別に一人でも行けるし、
うん、
いや、でもまあ、せっかくなんで。
はいはいはい。
って言って、で、まあ、会社っていうか、まあ、まだチームですけどね、
はいはいはい、
まあ、チームとして、まあでも、うん、まあ、これに関して言うと、まあ僕のお仕事なんで、うん、まあいろんなことを、まあ、お金っていう面ではね、うん、僕がまあ払っていくわけです。
はいはいはい、はい。
で、まあ、車を止めるぞと、
うん。
で、駐車場を止めるじゃないですか。
なんかちょっとまた聞いたことあるような。
あるよね。
話ですね。池下でなんか。
何の会かはライブハウスのことかな、あれは。
なんか、うん、はいはいはい。まあ、駐車場に止めたと。
止めますよね。はいはいはい、で、俺も一応、なんかチェックせよみたいなことは毎回言ってる。
そうなんですよ。もう、僕が、要するにその、うん、駐車場の看板を見ずに、とりあえず、
止めちゃうと。
車庫入れしようとしちゃう癖を、
うん、直せ
と。直せ。何でも確認してからやれと。
なんでかっていうと、はい、コインパーキングって、うん、まあ変なし、値段が全然違うんですよ。だ、徳松さんは本当にお金に無頓着だから、
よくないですね。
別になんで無頓着だし、なんていうの、ケチでもなければ、なんか、気前がいいわけでもない。
いや、確かに、なんか
分かる？
気前は良くないですよね、別に。ああ、確かに。
そう、なんか逆じゃん。ケチなのか、気前がいいか、
う
ん、じゃん。
ああ、そうですね。
なんか何でもないじゃん。
何でもないですね。まず金がないですからね。何でもないですね、僕、そういえば。ケチではない
です
ね。
ケチではない。だから別にココイチで食べたいときは豪華なトッピングもするし。金ねえのに。
金ねえのに。
トッピングはするし。
はいはいはい。
でも食べたけなけりゃ別にコンビニのなんかでもいいし。
まあまあまあそうですね。別に贅沢。
なんだろう。
贅沢な生活をしてるわけでもないですし、ね。
で、金が入ったからといってみんなに怒るわけでもないし。
いやいやいや。いや、そんなことないですよ。お金入りゃね。まあまあまあまあ、けどすごくわかります。ケチでもなきゃ。気前も良くないですよ。本当に。
何でもない。
すごいしっくりきます。何でもないです。
お金に関してね。まあだから、まあビジネスとかがこうなってるっていうのもありますよね。
そうですね。ダメ、
まあ。まあそういうのもあるから、はいはい、まあ要はコインパーキングは、はい、まあ一応僕とチームでやるからには、要は、お金がね、要は湯水のようにあるとこだったらいいんですよ。はいはい、ないじゃないですか、言っても。だから、まあちゃんと見ていきましょうと。
はいはいはい。そうです。
っていうことをやってるわけですよね、はい、毎回。ま
あ、で、毎回。ですよ。
で、その前止めに行った時は、ちょっと、あ、こう危ないから見ようって言って。
見ようって。
で、違うとこ止めたりとか、はい、まあ何回かあったわけです。
はいはい、はい。
ほんで、この前は、スッとまた止めて、うん、もう大丈夫です、みたいな。で、その前止め
た。そうなんです。前止め。確認はしてないです、うん。確認はしてないですけど、前止めたとこだったんで。
そうそうそう。で、止めたから、まあ、これも俺も悪かった。確認しなかったから。でも、信じてしまった俺のミスです。だから、肯定させてもらうと、徳間さんも何も悪くないんだけども、で、結果、仕事終わって、
はい、
まあ、今日良かったなと。で、まあ、ディレクターさんもいらっしゃったから、まあ、とりあえず、お礼も兼ねて、まあ、喫茶店行って。
ちょっとお茶しましょう。
お茶しましょう、はい。で、ぶっちゃけ、すごく安くやっていただいたんだけど、うん、まあ、ギャラも僕払ってるわけです。で、今回は僕は仕入れ値で言うと、まあ、俺はもらいがないわけですよ、今回。実験みたいな。
ああ、なるほど。もう、作業代。
そうそう。入ってくるものはないです。
ない。
実践もね。
出てくばっか。
出てくばっか。
あら。
で、まあ、でもまあ、でも安くやっていただいたし、で、まあ、
これは次、未来につながる、
投資や
と。お仕事ですからね。投資。
で、それで、コーヒーもおごりですね。
うん、
で、気持ちよく帰って、で、駐車場行って、
うん、
で、徳松さんは、うん、この前のこともあるから、
うん、
大丈夫だろうと。
はい、
と何も考えてたの。駐車場やったら、
いやはいはい、
3300円
ええー 3300円。
俺
名古屋で
うーって言ったもんな俺。うーって言ったもん。
まあ台無しですよ。楽しかった一日が。
な投資やって言って、駐車場の投資まだ計算してなかった。だから土日やってあれな。
そうなんですよね。
トラップだまた。
この前平日だったんですよ。
この前平日だった時は多分もうちょっと安かったな。
いや全然安かったですよ。はい。
多分1000円以内やんな。
いやなんで未だに僕だからなんで3300円になったか計算式ようわかんないです
よ、ね。いやまあそれ池下の時も言ってたぞ。
未だに。あれ何なんですかあれ本当に。
いやあれはあれへこむな3300円。俺だからもう絶対トコマス本当これだけは約束してくれ。
はい。
俺と車で行くときはコインパーキングだけはチェックしよう。
もう最新の注意を一番コインパーキングに持っていくと、
うん、フライドポテト揚げなくてもいいから。
いやもうフライドポテト E になっちゃったじゃないですか、もう。いやいや、まあまあまあまあ。うん、とりあえずあげなくていいから、うん、コインパーキングの料金表だけは確認してくれと。
確認してくれ、
もう。わかりました。
あれはへこむな
ぁ。へこみますよね。
あれ、ドカンとくるね。あれ、これ結構経験してるよね、みんな。
まあ、そうですね。
俺結構ね、チェックする方なんだもん。まだ言っても。
ですよね、
結構へこんだこと多いから調子に乗って止めるとね
チェックしないんですよね。
まあ世の中トラップだらけだからな。
いやトラップじゃないですけどね、あれはコインパーキングですけど
世の中には罠がいっぱいあるから、
まあ、まあもうあの車止めるやつとかももう罠にしか見えないですもんね、あれなんか。
ああそうだな、
なんかねイノシシとか挟まりそうですもんね、
これはもう鹿の気分だった
。いやいやねえガチャンと。
そうう
ん、いや怖いですね。コインパーキングって怖いですね、
まあ、とにかく皆さん、はい、コインパーキングには気をつけてください
。いやいやなんかそんなまあけど本当にね、まあまあけどやっぱりこうちゃんと確認、
うん、
だからそのまあ言ったら価値観がちょっと違う小木さんと僕かもしれないですけれど、
あれもでも最後に聞くけど、はい、お前だったらどんな気分なの。お前が払う。あれはお前が止めてたわけじゃん。
ね、はいはいはいはい。僕、ね、
でももうあれは仕事のとこだから、俺が払うのは分かってるじゃん。まあうん、だから、まあ、凹み方はちょっと違う。あ、お前は逆に、あ、おひさん申し訳ないで凹んでくれたのは分かるんだけど、
もし自分だったらってこと。自分だったら多分、いや、高っとは言いますけど、うん、凹んだりはしない。
それすごいね。
それ
3300円だよ。たかだか車止めるだけで。
いや、3300円。しかも、僕はお金持ちだったらあれですけどね。お金ないのに、うん、いや、僕ね。
その時どういうリアクションなの？たかって言うやん、まず。
たかっつって。
で？
うわぁ、最悪だっつって、うん。とは言います。最悪だよって言いますけど、うん、言うほどなんかこう、心動いてない。
いや、すげえ。
いやいや、だから、いや、けど、僕、ちょっと、意識、うん、ちょっと意識変えていきたいなと思ってます。やっぱりその、要するに、その、すごい大きいテーマになっちゃうんですけど、うん、やっぱ今後、小木さんと話していく可能性ありますけれど、
うんうん、
未来設計なんです。
ほうほうほうほう。
僕には、あんまり未来が、ないんですよ。
うんうんうんうん、
未来というものを本当に考えてないんですよ、
うんうんうんうん、
もうなんか豪傑みたいなかっこよくいい意味じゃなく、うん、別に今日までのことしか考えてないんですよ。
むっちゃかっこいいやん。
だからいやそういうなんかかっこいい俺は明日なんか明日なき暴走みたい な, なんかそういう感覚とはもっと違うんです。もっとちょっと危ない感じのちょっと
ロックな、
いやロックとかもうそんな、うん、そういう精神的なんかもっとフラット的なちょっと
ただな徳松な、はい、いいことを教えてやろうか。
いいこと、
うん、それ最高なんだ。
いやいやいやいや、
俺も実は未来考えすぎちゃう人なんだ、
はいはいはい、
で未来考えすぎちゃって、
うん、
落ち込むとき知ってるでしょ俺、めっちゃローになるとき、
はいはい、あります、
ね、あれはもう落ち込みすぎなんだ ね、
なるほどね、
未来考えすぎて
考えすぎて
で、ある種考えすぎちゃうから、
うん、
むちゃくちゃ俺調べるわけ、
うん、
この状態なんとかするかとか、はいはいはい、もう変な話、まあこういうの言うと変だけど、それがいい悪い別にね、
うん、
じゃあ例えば病院に行くとかをしてないだけで、うんうん、
はい、
まあ、調べるわけですよ、自分で。
うんうんうん、
で、まあ、本なり、そういうのやるじゃん。
うんうん、
徳松のね、考え方がね、一番理想なんだよ、本当は。
いや
これね、本当面白い。例えば、俺だったらね、過去をまず引きずるでしょ、
はい、
過去を引きずって、未来を不安にするって、これ最悪のパターンなんだ。で、これは一番良くないんだって。
あ
まず、まあまあまあ、過去は記憶のホルダーでしかないから。
うん、ああ、まあどうしようもない
ことで。どうしようもなかった。
そうそうそう。そうそうそう。
だから例えば3300円になった時には、
どうしようもないんですよ。
どうしようもない
から。そうなんですよ。
もう、この時点で。
払うしかないんですよ。
そう。その考え方は、
うん、
お前まさに新人類
だよ。いやいやだから、いやいや、だから、まあ。
これでも本当最高峰の考え方なんで。いや、
最高峰かわかんないですけれど、まあ、いや、けど僕はやっぱりこれからね、やっぱりチームですから、やっぱりその、僕一人だったらじゃあその、まあまあ最高峰の生き方で、
まあね。
で生きていく、うん、生きていけばいいですけど、やっぱりこれからチームで、もっといろんな人が関わるかもしれない中で。まあ、
ちょっとぐらいの未来を見てほしい、ね。
いや、そうですよ。うん、やっぱり、その、
ちょっとぐらいの未来を見てくれてれば、
うん、
あの、コインパーキングの看板を見てくれてたはずだ。
そうですよ。
まあ確かに。
未来見なくても、ちょっと目線上げれば見えるんで、はい。
要はバックトゥーザフューチャーみたいな。
いやだから僕はやっぱりその、
うん、あの時戻ってたなって、
ね、いやそう
コインパーキングのやつで戻りたいね毒と一緒に
めちゃめちゃ引きずってるじゃないですか見れもうタイムマシーンで過去行こうとしてる時点でもうあれですからもうどんどん未来に行って、うん、
まあでも、はいはい、考え方は実は間違ってないからじゃあ、まあ、そこはねやめることない
わかりましたここをベースにですけれどやっぱり細かい部分で、はい、やっぱりいろいろ関わる人もこれが出てきますからやっぱりちょっと、まあ、
多少
ね。はい、多少、
そうですね。人に優しくね。
はいはい。もちろんフライドポテトも含みです、
ね。お未来を。
いや、やっぱりちゃんと。
もしかしたら揚げる時が来るかもしれない。
いや、だからなんだ、フライドポテトって何でしたっけなんか。あれですよね。油で揚げて芋の美味しいやつですよね。
それ以外なんだよ。
いや、なんで。
なんでフライドポテト
すごいものみたいな、なんか、伝説の食材みたいになってるんで、なんか。まあ、いつでも出そうと思えば出せるんですけど、わかります。そこも、やっぱりちゃんと
視野にね、
考えていきたいですね、もっと。
まあ、ごめんなさい。ちょっと長くなっちゃいました
。いやいやいや、とんでもないです。まあ、
前向きに、
前向きに、
肯定しながら。
そうですね。はい。はい。やっていきたいなと思います。ということで、明るい未来をこれからも作っていこうということで、
はい。
この曲でお別れしましょう。僕の部屋から父さんで、いい風吹いてるです。また次回、さよなら。
お店にも来てね。
来てね。ございます。
はい。Yeah.誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し振られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ
流れる風は誰かに頼まれ、ちょうどいい具合に吹いてるわけじゃない。